もしもし、テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
私自身今の生活が嫌だっていうんではないんですけど、
はい、
生きていくのがしんどいというか、元気が出ないというか、もう早くお迎えが来てくれればいいのにって、なんかうつうつ考えてる毎日なんです。
はい、あなたおいくつ？
59歳です。
59歳。
はい、
ご主人はいらっしゃいますか？
はい、主人56歳です。
56歳。お子さんは？
は一人男の子で22歳で、はい、今はもう親元を離れております。
なるほど。あなたは何、専業主婦？
数ヶ月前までは仕事してたんですけど、はい、まあ、ちょっと精神的なことで顔面にこう痙攣というか、ピクピクしたり、あとちょっと緊張すると手が震えて鉛筆が握れなくなったりとかで、
はい、
もうやめたんです、
うん、
だから今は専業主婦です。
このお仕事はいわゆるアルバイト的に、それとも？
あ、正社員でした。
正社員でらした。はい、はい、でご主人は
ともなんか、はい、サラリーマンです。
サラリーマンでらっしゃるね、はい、その数ヶ月前まではお勤めをしてらしたのに、
はい、
要するに手が震えるだの、顔面麻痺が起こったゆえに辞められたの、それとも辞められる前にそういうことが起こってきたの？
あ、もうそれ起こってきたのがもう 3,4 年前なんです、
はい、
少しずつ症状が出だしたのが、
はい、
うん、でだんだんだんだんひどくなって、
はい、
まあ、ちょっと、小売業というか接客とかも ありましたんで、
はい、
もう自分でももう無理だなと思って、
うん、
はい、
もう本当に無理だなと思って数ヶ月前にお仕事を辞められたと。
そうです。
でこのいわゆる手が震えるだのうんぬんっていう症状、うん、これに対しては何か治療はしてました？
はい、一度それこそその始まりかけてしばらくして、だから3年ぐらい、一昨年ぐらいですかね、精神科にかかったことは一度あるんです。
はい、
自殺までは考えないけど早く死にたいみたいなことを考えることがあって、うん、体の症状もそういうのが出だしたの で自分でこれうつだなって思って、うん、心療内科にかかると先生は、まあ、それはうつじゃないよとでちょうど子供が家を出た頃でしたので、
うん、
空の巣症候群、
うん
うん、みたいなもんで、あと更年期もあるし年齢的なものとかで、まあ、精神状態がちょっとね落ち着いてないだけのことで、うん、すぐ治りますよみたいなことを、うん、ほっとけば治りますみたいなことを言われて、
はい、
でも私の心にあるのはやっぱり夫との関係がうまくいっていないんじゃないかというのがあって、それも相談したんですよ、
はい、
うん、っていうのはもう二十何年、この一人の子供が妊娠したその日の晩から、妊娠が分かった晩からもう全くセックスレスなんです、
うん、
で二十何年そういう状態ですし、私は辛いみたいなことをその精神科の先生に申し上げたんですよ、
はい、
そしたら次診療の時にはご主人も連れてきてくださいって言われて、
はい、
でそのことを主人に言って一緒に病院行ってってお願いしたら、あ、無理無理って即答されたんですよ、
はい、
うん、でそれもショックだったんですね。
この無理無理というのは、うん、ご主人なんかお仕事がお忙しいの？
あ、そうです、仕事があるから無理無理みたいな感じで、
うんうん、
で、まあ、でも当日先生がわざわざ夕方6時半過ぎての診療にしてくれて、
うん
うん、主人が帰ってでも間に合うようにしてくれたので、もう無理くりちょっと遅刻はしたんですけど一緒に行ったんですね、
はい、
うん、そしたら診療が別々になんかお話するんじゃなくて、夫婦一緒にその診察室に入って、で、まあ、先生がご主人ね奥さんに触るの嫌みたいに聞くわけですよ、
はい、
うん、そしたら主人はいやそんなことないですって、
うん、
そしたらねもう奥さんも年齢的にもう精神的にもちょっとなんていうのこう女性としてね変動期にあるからスキンシップぐらいはしてあげなさいよちゃんちゃんで終わったんですよ、
はい、
うん、でその後じゃあ主人が変わったから言ったら何も変わらないですし、
うん、
でもうただ私家政婦じゃないかなみたいな感じで、
はい、
でこっちがしんどい時にもう悪いけど今日は晩ご飯何か買ってきて食べてってお惣菜でも買ってきてって言ったら自分のもんだけ買ってきてあなたは何食べるのみたいなとこもあるし、
うん
うん、
ご主人って何、ご兄弟いらっしゃる？
はい、姉が一人おります。
あ、 末っ子なのね。
はい、そうです。
何でもしてもらえるのが当たり前だと思ってる人でね。
ですね、そうですね。
なるほど、うん、相手のことは考えない。
そうですね、もう悪気はないんですけど、
うん、
まあ、私一度泣きながら寂しいんよって泣きついたことがあるんですよ、
はい、
うん、そうしたら僕は何もしてあげられないから僕の前では泣かないでって言ったんですよ。
なるほどね。
うん、だからなんかもう、うん、もうなんか期待しちゃいかんのかなみたいなところもあるんですけど、
うん、
でもやっぱり彼のこと嫌いじゃないんですよ。
なるほど、
うん、だから添い遂げたいんですけど、うん、なんかこれから先こんな状態でしんどいなと思って、
うん
うん、まあ、夫婦関係の取り戻すにはどうすればいいでしょうか。もう一度こうなんていうかな、主人をもっともっと好きになるのにどういう方法がありますか。
なるほど、はい、いいですね、う
ん、
わかりました。今日はですね、
難しい問題です。
いえ、多分大丈夫だと思います、
はい、
今日は弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います、
はい、
先生よろしくお願いいたします、はい、こんにちは。
こんにちは。
そうですね、はい、私聞いててちょっと気になったのはね、
はい、
あなたのご主人って、
はい、
前からずっとそんな感じなんですか。
そうですね、
結婚した時からそう、うん、
結婚した時は割と楽しくふざけ合ってじゃれ合ってみたいな楽しく過ごしてたんですけど、
なんかね、その性格というかあなたの方から見てね、
はい、
ご主人がその例えば、うん、あなたの具合が悪くて寝てる時に僕のご飯はみたいなね、
はい、
そういう感じっていうのは昔はなかったですか。
昔はなかったですね。
ああ、そうですか。いつ頃からですかね。
うん、もう5、6年ぐらい前かな。
あ、そんなものなんですか。
うん、そんなものなんですけど。
ああ、
やっぱり子供がいた時は気にしなくて済んだというか。
ああ、そういうことですか。
うんうん、
まあ、本当にごめんなさいね。私自身がね、
はい、
こういう問題について、まあ弁護士ですから特にその心理的な問題について何の知識もあるわけじゃないのでね、
いい
そういう判断っていうのはできないんですけど、
はい、
弁護士の立場からこう、まあご夫婦がうまくいってない時にまず考えることはね、
はい、
一つは不倫がないかなっていうことなんですけどね。
はい、
だから5、6年前その頃から変わって自分に興味がないような風に見えますっていうことならば真っ先に疑うのは浮気なんですけど、
うん、でもそれは本当にないです。ハンデついたような生活してる人なんですよ。
あ、
はい、
まあそのどうやったら仲良くなれるんでしょうっていうことなんだけど
、うん、
私はね、あなたの年齢でね、
はい、
そんなことを考えるなんて、随分とご主人に頼ってる人なんだなっていう
そうい
うふうに思っちゃうんですよ、
うんうん、でも思います。あ、依存してるって思うんです。自分であ
なたがそんなにご主人にまとわりつくようにね精神的にこう依存してるっていうのはちょっと、まあ、珍しいなって思っちゃうんですよ。
そうですね、自分でなんか不切だな、自分がそう感じる時もあるんです。
もっとなんか別のことは考えないんですかね。
うん、そうなんです。だからなんか自分でなんか打ち込める趣味だったりスポーツだったりとかって思うんですけど、だんだんこう、
その自分の世界って言った時にね、
はい、
すぐそのスポーツとかね、なんかそのまあ人に自慢できるような趣味とか、
うん、
それをそういうことを考えるのはね結構極端だと思いますよ私。
あ、そうですか。
だって急に、はい、例えばまあ私なんかはね、うん、仕事ばっかりしてこの年になったわけだけど、
うん、
じゃあそのスポーツやれとか。なんか趣味の会に入れなんて言われても困っちゃうわけですよ、そんなこと全然できないですからね、はい、だからそんな高い目標じゃなくて、
うん、
その自分一人でいることがなんかできることってないんですか。
もう今やってるのはもう何断捨離したりとかもう家の中のことを毎日コツコツやってるかな、それに喜びを感じてるぐらいかな。
うん、それはまあそれでいいんじゃないですか。だって女の人はね、うん、自分の巣を整えるっていうことは結構本能的な喜びだと思うので、まあ家をピカピカにしたりしてね、
うん、
誰に見せるでもないけど頑張ってる人っていっぱいいると思うんですよ、うん、
はいはい、
だからそれが好きだっていうのはそれは一つのそのあなたのね気持ちの持っていく場所としてはあるじゃないですか。
わかりました。
で、そのセックスレスはね、これはちょっと私にはあんまりご相談に乗れる分野じゃないですけど、まあそれはずっとなかったってことだから、なんか置き忘れてきてしまった荷物みたいに思ってらっしゃるかもしれないですけど、
はい、
大体はもう皆さんあなたの年齢ぐらいになるとそんなには関心持てなくなるんじゃありませんか。
だからもう自分がおかしいかなとも思うんですよ。この年でそのセックスしたいっていうより、私なんてハグでいい、手つなぐだけでいい、私に触ってほしいみたいな欲求があるんですよね、
それはね、全く精神的な問題だと思いますよ。要するにその、その冷たい人に対しての気持ちがね、すごく依存してますから、そこからの返ってくるものがないのでね、それが妄想的に、まあ、夫なんだから、まあ、セックスがあるだろうというような前提で、それがないことに対して、今、すごく、こう、欲求が強く感じてるかもしれないけど、本当にそれが性欲なのかどうかは怪しいなと思いますけど、まあ、要するに自分に対して関心がないっていうことに対しての焦りとか怒りとか不安とか、不安って結構怒りとつながりますよね。
あ、そうですそうです。
だからその感じがちょっと出てる気がするんですよ。
わかりました、
でもそんなにまでもこのもうでもね、本当に一緒に仲良く暮らしてるように見えるご夫婦でも、まあそれはいるからね、喋ったりもしてますけど、実はあんまり頼りにならなくてね、やっぱり人間は一人で死ぬんだなっていうふうに思いますけど、どっちかが病気したりしたすれば仕方がないからお互いね、それかばい合ったりはしますけど、特に男の人が病気すれば奥さんは やむを得ないので世話をせざるを得ないですけど、そんなに精神的に、まあ冷めた気持ちでやってますよね、介護なんてね。
そうですね。
なんか昔は呼び直しだって言われてたかもしれないけど、こんななっちゃったななんて思いながらね、
そう取るのが一番いいですよね。
まあ普通はそうですよ。だってやっぱり自分を見てるから、自分しかいないから普通人間はね、真ん中に自分がいるわけですよ。
多分ですけど、私子供の頃ちょっと母親に虐待されて育ったんですよ。それで多分なんか甘えたい気持ちとか、頼りたい気持ちとかが強いのかもしれません。
まあ要するに何か優しくされてないと不安になるんですね。
そうですね、そういうところもあります、
要するに真ん中に自分が立ってないんですね。
そうですね、そうですそうです。
そこが大事ですよ、真ん中に自分が立ってることが、
そうですね。
なかなかね、この年齢になった方にこんなこと申し上げるのはあれですけど、自分のこと好きになってくださいよ。
そうですね。
自分のこと好きになることが大事だったんですけどね。結構もう遅くなっちゃったけど、自分のこと好きに なってないからなんですよ。
そうです。子供の時からずっと自分が嫌いでした。
でしょ。だから自分が好きだったらね、自分のことを自分で許せたら、真ん中に立ってます。
わかりました。
あなたに足りないのは、その自分のことを好きになって自分を許して、もう自分はこんなね、もうこんな年になっちゃってこんなだけど、こんなでもまあしょうがないか、こんなだよみたいな、その感覚ですよ。
はい。もう本当に私、自分の家の中に鏡置くのも嫌で、ほとんど鏡ないんですよ、自分見るのが嫌で。
もう本当にもうちょっと早い方が良かった。自分好きになってくださいよ。
はい。
好きになるっていうのはね、結構難しいけどね、自分を許してほしい。
はい。
ね、自分はこれでいいんだって思ってほしい。そうするとちゃんと自分で真ん中に立てます。
はい、わかりました。ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい。
だから大迫先生のおっしゃる、自分を中心に立てる。
はい、わかりました。
はい、それじゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。